ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
さあ今回も始まりました、抜き差しならないと、はい、1月23日、123の日ですか、
はい、
ねえ、もう1月も末になっておりますが、うん、なんかありましたか。
そうですね、うん、特に
ない。まあ年末年始はね、あなたなんか家族が、
そうだね、
夜逃げしてしまったみたいで。
夜逃げじゃないって、嫁の実家に帰っただけだ。
一人でなんか年を越したみたいです
よね。いやだから31が休みになったっていうのを、うん、本当2日前ぐらいに知って、29ぐらいに、
うん、なんかね入ってたんだよね、
うん、
ずっと番組の収録みたいなのが入ってた、はい、それがいきなりバレてて、うん、あれバレたのって言って、はいバレました、あじゃあもう抑えてってなったんだよね。
その番組があるかなと思ってたのよ。で、うん、それかもう毎年絶対ルミネの出番あるわけじゃん。
何かしらあったけどね。
あったけど多分抑えといてでルミネの出番も入れなかったと思うんだよね。うん、でそれを俺全然気づいてなくて、
うん、
で嫁が今年ちょっと青森も全然帰ってないから、
うん、
帰っていいっつって、うん、あいいよいいよ、まあ正月も仕事あるしって言ってたら、
うん、
じゃあ大晦日ぐらいに帰るねっつって、うん、こう分かったみたいな。うんあって、まあ大晦日も仕事だろうと思ってね、
うん、
こう言ったら何にもねえの、
うん、
えってなって、
うん、
本当一人ぼっちよ、
うん、
でとりあえず
正真正銘ね、
正真正銘、うん、別になんかこうどっか行ってもわーわーなるだけだしさ、
わーわ
ーあのカウントダウンやってて、
うん、
若者がいてうざい感じになったりするんだろうなとかさ、飯食いに行っても、
うん、
だからまあちょっと家で、
うん、
ゆっくりしよっかと思って、
うん、
まあ家のこう洗濯とかもしてさ、
うん、
で俺はまあちょっと動画でも見ようと、
うん、
ネットフリックスでアニメをね、
うん、
なんか見たことないやつ見ようかなと思って、うん、チェンソーマンって見たことある？
俺はないよ、子供たちは大好きだけど。
え、まあまあハルクはいい
か、うん、
え娘も見てる。
あ娘もだから一緒になってこうハルク見てるのを横で見てるぐらいかな。
結構グロいぜ。
そうなんだ、
すっごいグロいよ。
うーん、
マジで俺が見た映画、うん、アニメの中で、
うん、
北斗の拳の次ぐらい血が出るぜ。
いやいや、その北斗の拳をグロいと思って見てたんだ。
いやすごかったじゃん、あの時
あんまり俺そういう目で見てなかったな。
いやしかも、
うん、
北斗の拳はまあ憲法なわけじゃん。
そうか、教育的に悪いアニメではあったんだ、北斗の拳も。
北斗の拳もそうだよ、顔がだって変形しバーンって破裂する。
全然そんな目で見てなかった。
ただあれはもうアニメ版の北斗の拳の描写はさ、うん、まあ真っ黒になったりとかするわけじゃん、
うん、いやでも顔がしっかり変形して、
変形した後、
うん、ピョーン飛び散ってたよ。
血が、
そういえば
血の赤で、
いや血ではないよね、
な
正直
な、正直、
うん、
だけどチェンソーマンはもろ血なの、
うーん、
めちゃくちゃ血が出る、
うん、
でまあ面白くてさ、
うん、
面白い面白いでずっとのめり込んで、
うんう
ん、気づいたら年越してたよ。
最低だね、
最低、
あ
面白いなって言って次のエピソード行くって、
うん、
押したら、
でもうキョロキョロ次のエピソードに行くまでにちょっとラグとかある、そんな隙間にちょっとキョロキョロしたら年明けてた、
うん、12時40何分にな
った。いやだいぶじゃねえかよ、
だいぶ明けてた。
その前のエピソードの始まりぐらいでもう明けてるじゃん。
前の前ぐらいだ、だって20分ぐらい、2話分ぐらい、もう、
まあ、その前の日が最後のね仕事終わりで、 それが競輪の生放送だったんだよね、競輪番組の。
うん、
でも本当12時ぐらいまでの生放送で、で俺はその次の日31日はもう 抑えてたから、もう家族と過ごすって決めてたから、すぐに家に帰りましたけど、藤田もうその次の日一人ぼっちで決まってたから、うん、結構いろんなの誘って飲み行ったんだろ？
いろんなやつ誘ったけど、全然、うん、全員に断る。
全員じゃねえだろ。
全員じゃなくて、
現に大から聞いて聞いたしさ。
大は前もっと抑えてたの。うん、
ああ。
大あの日の夜、あのこの30の夜空いてるっ
って。ああ、そうなんだ。
生放送終わり、ああ空いてますよ、じゃあ行こうかっつって押さえて、うん、であと他もその現場で
見つくろうと思ってたんだ。
そう、山添とかいたし、
あ
でレインボーとかもいたしさ、もういっぱいいたじゃん、
うん、
だから何かに声かけて、うん、飲みっかって、うん、全員に答えた。
いやそれはそうだよ、31日なんかまあ大切な人と
30です
よ、30、次の31日をな、まあ仕事か、あいつらは俺たちみたいに休みは取ってないか、
仕事、
あ
でまあ仕事がない競輪小僧だけ積もる。
まあ12時から行こうとは思わないか、まあ、確かに、
うん、
ほんでまあ大悟とかも来たんだろ。
で大と3人で最初飲んでて、うん、そういえば大悟も俺、大悟30の夜
なん競輪小僧と大宅の大とお前で最初飲んでて、
で30、うん、結構その前ぐらいに、うん、まあ要はチャリロトのプロデューサーが、うんうん、イロハニのプロデューサーでもあるじゃん、ババさんが。
ああ、はいはいはい。うん、
でそのイロハニのプロデューサーに、うん、30の夜あ行け、僕も行けたら行きますって言ってて、うん、で大悟あたりも多分その日大爆笑かなんかやってたんだよね、吉本のイベント。
はいはいはいはいはい。
で多分浅草かそこら辺で
大悟終わってると思いますよと。
終わっててみんな飲んでると思いますよって言って、うん、あじゃあちょっと大悟にも聞いてみようって言って、うん、その3日ぐらい前に、うん、大悟、まあ、30の夜何やってるのって言ったら、うん、あわしあのちょっと今田さんに誘われてますと、
あ
でもじゃあ早めに終わったら合流 し,、うん、合流しなこっちって言って、あ分かりましたって言った
ら、こっちは遅いから、
そう、
うん、
今田さんが29だったのね、だから1日勘違いしてて、
うん、
大悟、
うん、
で大悟はその日は久保田とかと、久保田とかと、
うん、
大人数で飲んでたらしい、
うんうん、
で大悟から着信が来てて、うん、俺全然気づかずに大と競輪小僧と飲んでて、
うん、
あやべやべってなって、
うん、
どこにいるの、
うん、
あもう帰るとこだったけど、うん、もう行きますわそっちっ て,
言
って、わざわざ来てくれて、
うん、
そっから3時ぐらいまで大悟と飲んで、
うん、
大悟もまあ大悟も休みだったらしい
ね、うん、
31日、
うん、
でも家族サービスがあるからって言って帰ってっちゃって、
うん、
じゃあ競輪小僧も帰る、
うん、
帰って、で俺と大だけに行ってでもう全然やってないのよ年末、
まあ、だから俺はそれは大から聞いてさ、大がどうだったんって言ったら7時まで付き合いましたよ、
そうそう
つって、でもどこもやってないんですよその3時にね、大吾さんとか帰った後、もう店なんかやってなかったんで、僕は内心あ店がやってなければもう帰るしかないからこれで解放されるかなって内心思ったんですけど、うん、藤田さんどうしたと思いますよつって、耳を澄まして耳で店を探し当てたんですよ
やってねえなやってねえなつって言ってて、
ちょっとしっつって
ちょっと
両耳に手を当て出して、
あっちだ左
だ
やってるやってるおいやってた
なんだよそれつって、あの人やばいっすよ、耳でも店見つけちゃっておかげで7時ですよ言ってましたよ、そんな7時まで行ってるから夕方ぐらいまで寝ちゃって、
夕方というか7時ぐらいに起きた
ね、夜の7時まで12時間ぐらい寝ちゃって、うんうん、そっからチェーンソーマンで
年を越す、
勝手にもういつの間にか年が超えてたっていう、うん、彼の
そう
彼の正月なかなかの幕開けでしたね。
幕開けでした。
いやそんな感じで行きましょうか。
はい。
そろそろ行ってみましょう。オールナイトニッポンポッドキャストトータルテンボスの
抜き差しならないと
シーズン2。トータルテンボス大村智博です。
藤田健介です。
早速メールを紹介したいと思います。大宮のニャーから来ております、うん、ありがとうございます。みんなのおかず殿堂入り 旦那さんしか加えもんこと大宮のニハです。
全部自分で言ってるだけだけど、ね、
この度はご報告とご相談がありメールしました。
ほいほい、
何でしょうか。まずはご報告です、
うん、
もしや、アタクス大宮のニハ第一子を妊娠いたしました。おめでとう。
うわ、すごい、
すげえ、大宮のおぎゃーが
ね
生まれるんだ、うん、お恥ずかしながら15歳で初プカミルして以来、うん、きちんと避妊をしたことがなくそれでもこれまでお子を授かったことはありませんでした。
すごいね。
できにくいのかもしれないという不安はありましたが、病院に通いながら9ヶ月にわたり頑張った結果、ちび服を授かることができました。
すごいね。
9ヶ月間機械的に腰振りマシンとホールで月一の試合を実施しては、その試合結果に毎度落ち込んでましたが、妊娠が分かった時は嬉しかったです。まだまだ安定期までは安心できませんが、まだ安定期入ってないんだ。なんとかちび服と一緒に頑張ります、続いてご相談です。このタイミングで夫の担当番組が3本終わってしまいますなんと月20万円収入が減ってしまうのです。トータルさん、日本放送さん、お仕事ありませんか。
なるほど、
福田君、そうか
ですね。
ねえ、何かあればね回してあげてください、はい、日本放送さん、
福田君ね、
ねえ、言っときますんで。
番組が終われば始まる番組
も、ね、まあまあまあ、もちろんもちろん、いつかは終わるもんですから、そうやってまた新しいの始まるし、
それが循環ですからね。
ね、
はい、
大丈夫だと思います
よ、ね、ま、決まりますよね。
子供ができると絶対ね、仕事って減らないよね。
そう、
不思議な
もん、ね、第一子、特に第一子ってね、
分かんないけど、その全員に当てはまるか分かんないけど、いろんな人のデータを取ると、やっぱ第一子が生まれた年は本当忙しいと思うけどね、うん、俺たちも M1 行った年だし、うん、そうだよね。
いや、 M1 復活した年2005
か
2006
か
6、
うん、そうだ、
うん、
そうそうそう、2004年で初めて行って、2005年
で
一回出れなくて、
2006で
子供が生まれた年に返り咲いた。
返り咲いた、
そうですよね。で1歳の時に2007だもんね、
うん、
うん、だから全然俺たちのあの輝かしい準優勝なんか全く記憶ないもんね。
記憶ない、
お子たちは、
うん、でお子たちはさ、う
ん、DVD でしか見てないもんね。
お子の友達とかがさ、うん、あのやっぱ M1 すげえ見てるわけじゃん、高校生だから。第一子、
うん、第一子の友達たちね、うん、今の M1 を見てると思う。
そう、
うん、
でまあもううちの第二子に関しても友達とか見てるわけ、
うん、
出ねえのなんつって言われて俺
第2子に、おい出ねえの。
出たよ
お前、
また出ないの。
家に行くけど知らねえんだ。
いや、で、いや出たんだよ俺っつって、で今、あ、そっかっつって忘れてんのもう、
うん、
あ、そっか、あ、出た、 DVD あったねっつって、
うん、
見ろよあれっ
つって、いいよマジで、
うん、
めちゃくちゃ見てくれてるぜうちのお子たちは。
お前っちはもうちゃんと見てるよ。
う
ちはもう嫁しか見ねえよ
いやいや、おやすさんすごかったんだぜ計画実施させろよ。
いやいやいや、
パパすごかったんだぜ計画。
いやいやいや、やっぱでも今の俺たちを見せてから、やっぱどう考えても雑誌監督になって
ほしい。やべえやべえ、うん、やべえ入っちまうんだ
よ。すげえんだぜってとこ見せてよ。
もうそう、うん、言えば言うほどフラグになっちゃって怖いのよ。
おい龍介見とけ、すげえんだぜ。
やべえやべえやべえやべえ、ずっこけるシーンとか見せたくねえよお前。頭抱える親父のシーン、だっておいおい泣いて負けてない負けて親父が
泣くシーンとか。さすが泣かねえだろもうこの年で。
お前泣きそうだ
このキャリアで。
お前泣くって。
泣かねえよ、はずい。
決勝行ったら泣くかもなお前な。
泣かねえよ
もうおいおい泣いてたじゃん。
そういう大会じゃないんだよ
2004年。おいおい泣いてた。
2004年は若かったし俺もう本当これ密約があると思ってたぐらい
だ。おいおい泣いてたもんな2004年は。
しかったあれは、
常に熱いお前は
あれは嬉しかっただってうちの息子さ、大食い番組でギャル曽根に追い詰めるっていう時ぐらいしか俺のことすげえ
お前の凄さは大食いでしか
感じてない。
あのションベンの長さだっけ、
ションベンの長さ、うん、
パパすげー投げ投げ投げ、うん、まだ出んの投げ、
うわすげーおいで最近もうねなんかね、うん、そのもう6年生中1になるから、うん、結構ツッコミとか入れてくれるようになって、
お前のボケに、
うん、うん、
ボケというか天然とか分かんない、そのそやることに
やることに、うん、でもニヤニヤしながら、うん、出すぎじゃねえかよとかってションベン出すぎじゃねえなんつって言ってくる
ちょっとなんか
長くね、
なんか生意気になってきて、ね、その言い方が
長くねえとか
出すぎじゃね、
うん、うん、
すげえやすげえや言ってたのに、
言ってたのに長くね、
ちょっとすかしてきた
ニヤニヤしながら
成長だな、
うん、
成長、なるほど。さあということでね、こんな感じで、メールをどんどん待ってますんで皆さんよろしくお願いします、はい、番組のメールアドレスをお願いいたします、はい、
tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、そして初石柏インター、魚介だし中華そば、麺屋味熊のサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
それでは今回はこのコーナーからお送りしていきましょう。
不倫の話。
去年もね、天竺ネズミ瀬下にバスケの選手にアナウンサーと1年間口を酸っぱくしてダメですよと言い続けてきたのにその甲斐もなく後を絶たなかった不倫そんな不倫の経験がある抜き差しリスナーからその体験談を送ってもらい、私大村が優しく不倫はダメですよと諭していくのがこのコーナーです。にもかかわらず印象に残った不倫エピソードを送ってくれた人には今年もスポンサーさんからプレゼントをあげちゃいます。今回も新年早々リスナーからの不倫体験談を紹介していきましょう。
芸能界の最新の不倫2期とネキ誰なの。
え、最新、
うん、誰遡ったら
最新だろう。
最新の一時お前も王者に輝いて、ですぐまた
王者
何代目だっけ。
王者になったことはねえよ。
王者っていうか、まあそのね、その時期になった人が王者じゃん。
まあ、その時期のね。
その時期のね。
現王者？
現王者二期なのか二期
なのか。誰なんだろうな。
最新、で最近出てないよね。
まあ、言ったらちょっと篠田真理。
あ、ネキか。
あたりが賑やかしてたよね。
でもまだ
去年、昨年末。
確定ではないよね。
確定だろ。冬田さん、あれは確定だろ。否定はしてますよ。
否定はしますけどね。
音声出ちゃってますからね。認め、本人が認めた音声でしょ。
じゃあもうネキだね。篠田ネキが。今篠田ネキがじゃあ。
まあまあその後にもあったのかもしれませんが、ちょっと記憶じゃないですよね。うん、という感じで今回も紹介していきましょう。ペンネームヒポポタマスアキラ、つい先日不倫してきました。おいほやほやかよ。手っ取り早く不倫してみるには何がいいだろうと考えて、おい不倫しに行ってたんかい、うん、最近話題のマッチングアプリで挑戦してみました。すると一人メッセージのやり取りが続く女性と出会い、10日ほどやり取りが続いたところでお互い顔写真を送り、お互い会ってみたいとなり50キロ車を走らせ会ってきました。僕の趣味がキャンプということもあり、 焚き火でもしようか。焚き火を前にすると人の心は裸になるって千原ジュニアさんが言ってたからおい持ち込むなうちの兄貴をそんな風鈴の題材に
のツールに、
夜9時にキャンプ場へ。お互いぎこちなく焚き火を段取りし、薪に火を着火。心の衣服を脱がしていき、日付も変わったので車中泊することに。お互い寝袋だし初対面だからプカ見ることはないかなと思ってたんですが、相手が手が冷たいとおいおい、僕の手を握ってきたところで僕の理性のタガが外れました。しかしいざ挿入というところで僕の竿が全く立たず中折れし、結局その日はフィニッシュせず終わりました。次の日の朝、焚き火の匂いを落とすため二人で温泉へ。その道中、相手がどんどん自分の素性を明かしてくるため、だんだん自分にも罪悪感が募り、隠していたことを明かすことにし、実はめちゃくちゃ言いにくいんだけど、俺結婚してるんだよねと言うと、相手は一言、やってんな、カリーナ、
カリーナ、
カリーナ相手。続けて僕が、しかも子供もいるんだよね二人と言うと、おいおいやってんな、
ノリ。
私仕事が保育士だから不倫は相手の家族を想像してしまってきつい、これ以上は会えない、温泉入って帰ると言われ、テンションガタ落ちの中相手を家の近くまで送ることにそしてなんか被害者ぶってるけど被害者は私だからと捨て台詞を吐かれ解散しました不倫楽しかったけどやっぱりダメ絶対
被害者、被害者は私だよね。
そうだね、だって隠されてたわけだもんね。
被害者ぶってたの、
なんだろうね、その
なんだよ帰っちゃうのかよみたいなこと
あー、それかそのなんだろう、あんな風にこう手を冷たいとか言われて誘われた感じで、まあ、結局中折れしちゃって
全てにおいて
中折れも、だからその罪悪感で折れちゃったんでしょおそらく。そういうシチュエーションとかさ、このヒポポタマスアキラーが、
まあ、全てにおいて向いてないよね
で、いや俺だから結婚してんだよだからごめんみたいなさ、うん、いや知らねえしってことだろうね、うん、女性からしたら、うん、勝手にお前隠して、うん、いやでもよかったんじゃない、
まあね、
結果の赤折れして。
これは不倫したことになるんですか、
まあ、気持ちは不倫してた時しに行ってたから極めて黒に近いけど、事実的には白じゃないですか、うん、あ、うん、白じゃないですか、
ま
あ、
中折れしたってことはでも挿入はしてますもんね言ってはいないだけですよね。
ああそうか、挿入したもんね、うん、だからどうなのそれって、やっぱフィニッシュしなかったら OK なの、
そこはもう人によるけど手つないだだけでも
お前の中はどうなの、俺はなんかフィニッシュしてねえからいいんじゃないかって勝手に思っちゃったんだけど、
俺はだからもうもちろんあのフィニッシュ
やっぱ果てないと、
うん、フィニッシュしたのプラス1回だと浮気なんじゃねえかって俺思うんだよね、
うん、浮気と不倫を住み分けしてると、
住み分けだから不倫はもう心も奪われてしまって、うん、何回も一回、例えばこの
いや心奪われてなくても何回も余るよいやいやいや、パターン的に、パターン的になんでその何回見たら心奪われてるっていう決めつけは何だろうって思ったわけ。
いや大体心奪われ、うん、惹かれてる人としか会わないでしょ、うん、何回か。
いやいやそんなことないんじゃない
すごいこと言ってる
いやいやそれ俺の例じゃないよ、お
いや合ってるよって言ってる
まあその俺の例もあるかな
、うん、だからこうヒポポタマサアキラは、うん、まあ別に今回初めて会ってこう1回で終わってしまったのならば、うんうん、俺はまあ不倫ではなく浮気なんじゃねえのかなとは思うけどね。その後ずっと続いて好きになっちゃいました、
うんうんうん、私は不倫の方が浮気よりはちょっと重い、
重い、
うん、ニュアンスはあるか、
うんうん、何回も何回も会うっていう、
まあ、だから浮気でも俺はないと思っちゃうというか、フィニッシュしてなければ、
うん、
うん、 折れたという事実でやっぱ気持ちが乗らなかったでしょ。
これはやってねえよなってこと、
なんかなんか、
うん、
どう、
うーん、
アウトですか。
まあ挿入で俺アウトだと思う、
ね、なるほど、
うん、
そう、そうですって。ヒポポタス、ヒポポタマスアキラということでアウトということで、
アウト
判定をいただいてしまいました、はい、さあ岩手県ペンネームキャンプ依存症、お、こちらもキャンプですか2年前に転職し、仕事内容がすっかり変わってしまい、ストレスが溜まった私は誰かに愚痴を言いたいなと思ってました。しかし妻にはあまりそんな姿を見せたくなかったので、知らない人に話すなら自分を明かさなくて済むし気兼ねなく愚痴出ると思い、チャットアプリ始めました。そこで一人の女性と出会ったんです。相手は二人の子持ちの人妻。お互いに愚痴を言い合ったり、今日の出来事を話したりしてましたが、ある日の会話で最近の夜事情の話題に。お互いに顔も知らないですし、知らないからかと言えることが飛び交う中、女性が、もう旦那と2年はしてない。したい時ってあるよね、と言ってきました。あれ？誘ってる？と思い、そうですよね、と返事をして、その場は終わりましたが、数日後、お互い住んでいるところが意外と近いことが分かり、ちょっと会ってみますか？と急発展。
なんで知見だよ、マリカ。
まあ、会って話すくらいならいいか、と思い、会うことになりました。今まで会話の内容をもとに、こんな人かな、と想像してたんですが、会ってびっくり。すごい綺麗な人だったんです。4歳年上の、彼女は小柄でおしゃれメガネをしてて、当時夏だったので、膝上のショートパンツを身にまとった姿はエロすぎました。こんな方があんな会話をするなんて、と思った私の興奮度は最高潮に。はじめは車の中で話していましたが、この後どうします？と聞いたら、彼女が、私とイチャイチャしたい？本当かよ。と逆質問。ホテルに着いた途端、抱きつく彼女。鬱憤を晴らすかのように激しいキス。その後に彼女が一言ささやくように、しよう。
本当かよ。
もう止められませんよね、大村さん。いや、これが本当だったらもうしゃねえな。おとなしそうな彼女から想像できない激しい絡みと、溜まっていた何かが爆発したような腰の振り方、体がびくつくほどにしびれ果てた彼女が最後に言った一言が、またしようね、でした。その後月2回のペースで仕事の合間にプカミったり、彼女の家のソファーでプカミったり、旦那の布団でプカミったりしました。後から分かったんですが、彼女の旦那さんも不倫していて、バレてないと思ってるようですが、全て知っているみたいでした。彼女にとって今回の不倫は旦那さんへの静かな仕返しだったようです。女性の復讐ってすごいですよね、大村さん。不倫ダメ絶対。いや、ダメだよ、不倫マジ。これだからもう会っちゃったらダメなのよ。
うん、
この、ね、会うだけなら話すくらいならいいかなって思って会ってるじゃん。
うん、
でも、
会ったら会うと。
それはもう自分のどこかに、
してっていう。
まあ、もしかしたらあるじゃん。
うん、
もうその時点でダメなんですよ、絶対。もうやるかもって覚悟しないと。で、やったら危ない。バレる。絶対やっちゃダメなんだ、俺はって。だってんだったら、もう会っちゃダメだね。うん、
あって、もう、相当タイプじゃなければ、じゃない限り。
うん、ね、なんでタイプだったらいいんだよ。
相当タイプじゃない限り行っちゃうよねっていう。うん、
相当タイプじゃない限り行っちゃう？
やっちゃうよね。
タイプだったらってこと？
タイプじゃない、
うん、
もう、まあ、もう全然外見も好みじゃない人とかもいるじゃん。
うん、はいはいはい。
そういう人。
そうやったら我慢できるってこと？
我慢できる。
いかに誘われようと。
うん。うん、
そうだね、
ちょっとおぐらいだともういっちゃうね、
うん
うん、
これはもう教訓ですよ皆さん、うん、絶対やっちゃいますからね。いや、そして旦那さんもやっちゃってたっていうね、それの復讐だったっていう、すごい話ですねこれ。さあ、大阪府からも来てます。37歳、ペンネームペシュンさん。去年の10月、街でばったり20年ぶりに元カノに再会し、
うわ、
20年ぶりってことはだから
よく分かったね。
アラフォー以上だよね、
まあ、15歳とかだったら35とか、
そうか、
アラフィ
ー。連絡先を交換しました、うん、 元カノは結婚しており2人の子供がいました、うん、当時は僕も結婚しており当時、うん、2人の子供がいました。なんとなく元カノと LINE でやり取りしていると旦那とは別居中で来年には離婚するとのこと、うん、実はなんと僕も来年に離婚する予定でした、互いに相談をしたりしているうちに仲が深まり大人の関係にいわゆるダブル不倫です。
深まりから深みるに、うん、
しかし何回か関係が続いているうちに僕の奥さんにバレ、うん、その場で電話しろと言われ修羅場に後日元カノと奥さんと2人で話し合うことになり結果元カノは奥さんに300万円支払いました。
はあ。
しかも奥さんと元カノは奥さんと元カノは幼稚園の同級生と判明しました。マジで？しか。何これ？
同じ小ってこと？
いや同じ小かは分からない。幼稚園の同級生だ。同い年では同い年。
同い年。
だけど同じ幼稚園から違う小学校、違う中学校のパターンはある。
だから元カノがだから違う都市で、
うん、
都市の人ってことか。じゃあ例えば、
うん、
今住んでるところが東京だとして、うん、元カノが千葉県の人だとしますよね、うん、
はい。
で奥さんも千葉出身で、うん、みたいなことか。
っていうかもうずっとその町なんじゃないの、みんなが
同じ町か、みんなが
みんながずっとこの
御殿場だ。
そうそう、俺たちだったら御殿場で
御殿場で
そのまんま
元カノ
御殿場の子と結婚して、御殿場の子と昔付き合っててで再会して、そこで
どっかで知り合うの
してたら、
あんた五中と何中ぐらい。
そうだね、
五中と何中で何
校と同じ小同中とかあればさ、うん、そこも書くだけど幼稚園の同級生ってことは多分小中って違うんだろうね。
あ、
だからそんなに深い関係ではないけど、うん、幼稚園にいた子じゃんみたいになったんだろうね、うん、なんとなく名前覚えてるけどみたいな。今は元カノも旦那さんと離婚し、うん、僕も奥さんと離婚し、うん、元カノと関係が続いてますが、うん、元カノは300万という大きな痛手を負いました。不倫ダメ絶対すごいね。
これだから
離婚が成立しててもやっぱりまだ離婚してないうちのあれだからやっぱ請求できちゃうんだ。
離婚が成立してるんだっけ。
あの離婚決まってったっていう予定、
決まってたけど
離婚する予定。
でもそれでも確定じゃない。これ下手したら旦那さんも取られてた、この彼も
ペシュンも取られてた可能性あるよ。
この離婚が決定してたけど、その離婚決定はしてたけど離婚した原因がもうこれだっていう風にされたら、ね、元カノからも取られ、
そうだよ、も
うペシュンからも取れたっていうことになるでしょ。
いやー、ほんと不倫はねこういうお金的なこともマイナスを被るパターンもあるんでね、皆さん本当にダメですよ。
だから責任を取って元カノと結婚してね、
まあ今も関係ついてるってことで
結婚すればね、
その流れはあるんじゃない。
ああ、なるほどね、
うん、
それあったらね、今度また今年、
うん、
ツアーで大阪行った時2人で来てほしいね
そうだね、
バツ1マイナス300、
うん、その元カノはその前旦那というか、
うん、
離婚した旦那にはバレなかったのかね。まだ離婚してないうちの浮気だったわけだけどさ、
前旦那にバレたら前旦那からも持ってかれるね。
そうそうそう、で前旦那からこの
ペシュン
が請求されちゃうからね、うん、本当に怖いですよ。
ダブル不倫よ、めちゃくちゃおっかねえな、
痛手が恐ろしいです、うん、皆さん気をつけてくださいさあ、このコーナーでは毎回印象に残ったメールを送ってくれた方にね、不倫ダメ絶対ってね
書いたステッカーをね、不
倫を啓蒙するあれなのに印象に残ったメールをくれた人には絶賛プレゼントを送るっていうね矛盾してるんですけど、結構いい内容というか衝撃的だったけど、一番衝撃やっぱこれっぽいけどね、
うん、
驚いちゃったな。
面白いというか可愛らしいのはヒポポタマスアキラだったけど、
ね、そうだね、中折れのね、
中折れで不倫をしてみようって思ってしたっていうね、
一番エロいのがキャンプ依存症ね、
キャンプ依存症ただペシュンでしょ、
ペシュンだね、
はい、ペシュンにね、
だってすごいもんペシュン。
だからその元カノと一緒に
このぜひ一緒になろうよ。
ワインかね、
好きならさ。
あ、元カレにこの番組ステッカー、ね、見せてあげよう。俺たちのエピソードでこれ撮ったぜっつって。
そうだな。うん、いやということで、毎回印象に残ったメールは、ペシュンさんに決まりました。おめでとうございます。さあ、この不倫の話ではあなたの許されない恋の告白待っております。アドレスお願いします。
はい、tt@allnightnippon.com、 tt@allnightnippon.com です。
メールは懸命に不倫と書いて送ってください。不倫ダメ絶対。
誰が言ってんだよ。オールナイトニッポン
ポッドキャスト。ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
楽天イーグルスの田中将大です。
田中将大投手とアウトドアブランド&ワンダーの豪華コラボグッズ、オールウェザーコートとサコッシュを数量限定で販売中。
ぜひこのコートとサコッシュでスタジアムに応援に来てください。
詳しくは日本放送ホームページのバナーから。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けしました。
さあ、今月1月はペンネームソウが送ってきてくれましたミスターフォールマンの開演起演に乗せてお送りするエンディングです。さあ、最後にメールを1通紹介させてください、はい、ペンネーム170センチ未満パルキー。去年の9月頃、買い物帰りにふとラジオを聞きたいと思い聞き始めたのがこの番組。ほう、ありがとうございます。仕事帰りや寝る前のお供としてハマりすぎて寿司ボーイズと合わせて聞いていて、最近ようやく最新の配信に追いつきました。おお、昔から聞いてくれてたんだ、うん、私は今年25歳になりますが、うん、トータルテンボスさんは昔から知っており、うん、長く漫才をし続けているコンビだなくらいには思ってたんですが
フル漫才
を聞き始めて意外な縁を思い出しました、うん、何でしょう。中学2年生ぐらいの頃、教育実習生が授業をする期間があったんですが、うん、真面目な先生が多い中、当時生徒から人気だった実習生お兄さんコンビがいたんです、うん、2人は両手で胸を隠して飛び跳ねながら手ぶらしかという一発ギャグを披露して人気を博していたんですがほうほう、それをやってほしいと伝えると必ず忍びねえな、構わんよと言っていたんです。当時はこれは 何かのネタかな面白いなと思ったまま現在に至っていたんですが、うん、最近見たトータルさんの漫才でそれがお二人の定番だったと知り、言い知れぬ幸せを得ました。私の心にはずっとトータルテンボスさんがいたんだなと思います。嬉しいな、ね、
ずっといたんだよ、
この教育実習生の二人組、ありがとうね。
テビラーシカはハネルだっけ、
まあ、綾部とか吉村がやってたね。
あ、ピカルだ。
あ、ピカル。あ、さあ、ということで抜き差しリスナーからのメール待ってますよ。今回お送りしたコーナー以外にも抜き差し世論調査のテーマ、とんでも理論、合わせましょうなどメールを送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号を忘れずに。また抜き差しでは番組のエンディングテーマも募集中です。ジャスラックに登録されていないオリジナル音源をお持ちの方はぜひ送ってください。すべての受付メールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com、 tt@allnightnippon.com です。
なお、番組に関する詳しい情報は抜き差しならないと番組ツイッターアカウントでチェックし、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてツイートしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智博と
藤田健介でした。
また来週、さようなら。I'm
晴らしい不可思議不可解迷宮見つけてごらんよほらここに後ろの正面を